今朝はですね、コリント人への第二の手紙に入りたいと思います。私の順番の時には、コリント人への手紙からずっとお話ししてきました。第一コリント16章までですね、終わっていますので、今日からコリント人への第二の手紙の1章の方に入っていきます。今日は、慰めの神というタイトルで、お話ししたいと思っています。この第二コリント1章に慰めの神というタイトルを付けました。ちょっと皆さんの聖書を開いていただきたいと思います。コリント人への手紙の第二の1章です。3節から5節までをお読みします。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒め伝えられますように、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。アーメン。それでは お祈りをいたします。愛する天のお父様、11月最後の日曜日になりましたけれども、今日このように素晴らしい良い天気をお与えくださり、ありがとうございます。また、命の言葉者の相沢姉妹をゴスペルボックスと共にお送りくださり、クリスマスが近いこの機会に、いろいろな用品やまた本を購入できる機会を備えてくださっていることもありがとうございます。今日から私のお話しするときにコリント人への第二の手紙に入っていきますけれども、どうぞあなたの聖書のお言葉を通して今日もお一人お一人を励ましてください。御言葉によって訪れ、また聖霊によって励ましてくださり、どうぞ今日お一人お一人があなたから力をいただき、またチャレンジをいただき、また慰めをいただいて、帰っていかれることができますように。どうぞこれからの時を祝福してください。あなたのお言葉を祝福してください。イエス様のお名前によって委ねてお祈りいたします。アーメン。アーメン。ハレルヤ。もうあっという間に11月も本当に最後の日曜日になりました。一年が早いなというように感じますけれども、クリスマスの召集会が今年も予定されています。先ほどチラシの方も皆さんに見ていただいたり、ご案内もあったかと思いますけれども、お家に帰ってからゆっくりご覧になっていただきたいと思います。またこの機会にですね、本当に共にまたイエス様を伝えるということをもう一度気持ちを新たにしていきたいなと思っています。文書伝道について今朝相沢姉妹からすでにチャレンジをいただきましたけれども、本当に私たち一人一人の生き様を通して、また私たちの言葉を通して、また差し上げる文書などを通して、改めて証をしていきたいなということを願っています。いつの時代も福音を伝えることは困難ですけれども、まあ、日本ほどですね、自由に福音を伝える国もないぐらい、本当に素晴らしい時代に私たちは生かされています。しかし残念ながら、迫害下にある教会の方が、より熱心に伝道し、より福音が伝わっていくという不思議な現象があります。どちらかというと、私たちこの恵まれた日本の中にあってですね、まあ、いろんな意味で、恵まれたということができると思いますが、信教の自由ということにおいても恵まれていると思いますけれども、少し生ぬるい状況もあると思います。つい最近沖縄のある兄弟のまとめられたデータをいただいたんですけれども、コロナ前の2019年の段階で日本のクリスチャン人口が約65万人でありました。約65万人プロテスタントの人口ですね。カトリックの教会は、教会に一度でも入ってくる人がいたら、まあ、数えられるようですけども、昔からだいたい40万人というふうにお聞きしています。プロテスタントの教会のことについてだけのデータでありますけれども、 最近のデータによると65万あった教会のメンバーの数がですね、約 20% 減りまして、約13万人減りました。そして52万人という統計が出ていました。今のペースでいくと、2040年には、プロテスタントのクリスチャン人口は25万人ぐらいになるのではないかと言われています。残念なことですけれども、これは教会のメンバーの数であります。必ずしも一人一人が活会員というか、熱心な、生産式にも預かり、こうして皆さんのように礼拝にも集っていらっしゃる方々ばかりというわけではありません。大体大雑把に言って、メンバーシップがこれ100人なら、実際に来てらっしゃる方々が50人。これが日本の現実であります。ですから、今、教会人口52万人、プロテスタント人口52万といっても、26万人ぐらいの人たちが、忠実に教会に行き、また、教会を支え、キリストと共にある歩みをしておられると考えて間違いないかと思います。非常に危機的な状況であります。改めて私たちは伝道するということをもう一度考え、また実行していかなければならない時代に来ております。2040年にはクリスチャン人口は、プロテスタントの人口は約25万人になると。もう、かつての半分以下になるわけです。そういう中で私たち一人一人、今まで何人の人たちをキリストへ導くことできただろうか、何人の人に証しできただろうか。いや、20年前頑張ったよ、30年前頑張ったよ、10年前頑張ったよとおっしゃる方があるかもしれませんけれども、今私たちにこのエネルギーと若さと力が主から与えられている時にですね、もう一人、主をもう一人導かせてください。そういう情熱を持って、私たちは伝道していく必要があるかと思います。幸い日本において、クリスマスは伝道するとっても良い機会です。普段は教会に誘うのが難しい人たちでも、クリスマスのいろんな催しに私たちは誘いやすくなります。ですから、ぜひこの機会を用いていただきたいと思います。皆さんのお手元にありますように、このクリスマスコンサート礼拝が12月15日に予定されています。また、女性会のクリスマスの集いの案内もあります。今年はハンドベルクワイアの方々も来られます。そして、今年のコンサート礼拝の後、また女性会のクリスマス集会の後もそうですけれども、久しぶりに、もう4、5年ぶりでしょうか。サンドイッチではありますけれども、美味しいサンドイッチを用意してですね、出会といいますか、お祝いの食事の時を皆さんと一緒に持ちたいと願っています。ぜひともこのような機会をもう用いてください。もし皆さんや私がもう一人獲得しないならば、確実にこの教会も、また日本全体の教会も、クリスチャン人口は減っていくことになってしまいます。私たちは、この人数というよりも、私たちの知っている、また祈っている人たちが本当に救われてほしいという熱い、熱意を持って、祈りを持って、涙を持って、祈っていかなければならない、証ししていかなければならないということを思います。ぜひとも文章もまた用いていただきたいと思います。第2コリント1章、ここに入っていくときに前にですね、コリント人への手紙の一章のこともちょっと振り返っていただきたいんですが、パウロがコリント人への第一の手紙を書いたのが、紀元後55年頃、エペソからコリントの人たちに手紙を宛てたと言われています。コリントの町は源町であり、また、アカイアと言われる地方にあって、本当に栄えた町でした。ローマ帝国で第4番目に大きな都市、人口約40万人、今の岐阜市の人口に匹敵するぐらいの人口がありました。このコリントの教会というのは、使徒パウロの伝道旅行において、ちょうどアクラとプリスキラという信徒の方々ではありますが、本当にイエス様のことを伝えることに燃えていた。 まあ、天幕作りをしながら、パウロのようにですね、天幕作りをしながら、あちこちに行って、ローマに行ったり、またこのコリントに来たり、あちこちでイエス・キリストのことを明かししているという、そういう素晴らしい信徒伝道者でもありました。彼らの協力を得て、約1年半、使徒パウロはコリントに留まって伝道して、その結果、教会が素晴らしく成長していきました。パウロがこの手紙を書いた頃はですね、約数千人の信者がコリントにはあったと言われています。パウロはエペソにいましたけれども、何としてもコリントに行きたいなと思ったんです。ところが、行けない理由が起こってきました。一つは素晴らしい理由でした。それは、エペソという町を起点にして、あのアジア地方に大リバイバルが起こっていきました。ですから、使徒パウロは約3年間エペソに留まって伝道していったわけです。その間にコロサエの教会であるとか、またあのピレモンの家の教会とか、いろいろなところに教会が広がっていったわけです。当時、小アジアと言われた今のトルコにあたりますけれども、その地域に教会ができていきました。パウロは福音を伝えるのに、福音を教えるのに忙しくて、コリントになかなか行けなかったんです。でももう一つ彼が行けなかった理由がありました。それはコリントの教会にたくさんの問題があったからなんです。いつの時代もどんな教会も問題のない教会はありません。でもこのコリントの教会は使徒パウロが今すぐに行くにはちょっと二の足踏むなぁというので、まず手紙を書いて、そして手も手に持たせて、手も手に先に行ってもらって、そして教会の諸問題を解決して、教会が落ち着いた時に、行きたいなと、パウロはどうも願っていたようであります。自分が問題解決のために行って、あなたこうしなさい、あしなさい、あなた何てこと言ってるんですかとかですね、そういう形での指導はどうもしたくなかったんではないかと、手紙を読む限り、思わされます。この使徒パウロがコリントの教会についてどんな問題を聞いていたかということを思い出していただきたいと思います。復習ですけれども、コリントの教会の第一の問題は人を誇るという問題でした。私はペテロ先生がいい。いや、私はアポロ先生のような学者がいい。いや、私はパウロ先生がやっぱり、パウロ先生は教会の創立者だ。この地域に福音を初めて伝えてくれたじゃないか。まあ、何を言ってるのお前たちは、イエス様こそナンバーワンだと。まあ、そんな感じでですね、分裂分派が、このコリントの教会において起こっておりました。第二の問題は、コリントの教会の人たち、コリントばかりではないんですが、ギリシャ文化の影響を受けた教会の多くが、ギリシャ哲学の影響を受けていましたから、非常に理屈っぽい人が、教会に増えました。それで、知識を誇るという問題が、起こったんです。知識を誇る。イエス・キリストを本当に信じ、愛し、キリストの愛を伝える。キリストと共に歩むというよりも、これを知ってるぞ、あれを知ってるぞ、お前たちよりよく俺は知ってるんだ、みたいにですね、知識をひけらかす。そういう人たちが教会に起こってきた。これが2番目の問題でした。3番目の問題は、聖霊の賜物が豊かに与えられた教会でしたけれども、いや、あなたが予言できるけど、私も予言ができる。もう礼拝の中で秩序、無秩序に予言があっちからもこっちからもたくさんある。そして異言で語り、そして解き明かしがない。そういう聖霊様にある賜物が豊かに働いていたけれども、無秩序な状態が起こっていた。そして、4番目の問題として、人を誇る問題、知識を誇る問題、賜物を誇る問題。4番目の問題として、不貧困の問題もありました。そういった問題を、コリント人への手紙の第1で、パウロが取り扱っていました。まあ、もう一つ、あえて挙げると、5つ目の問題があったのは、教会に来ると、礼拝の後、愛賛会が持たれていましたけれども、奴隷の人たちも多い時代でしたから、奴隷の人たちにとって、一週間のうちまともな良い食事ができるのは、教会の愛賛会の時だけだ、というような人たちも中にはあったんですが、教会に来た人たちが、 お祈りをして、さあこれから一緒にいただきましょうみたいではなくてですね、もう我先にと、もう食事を食べ始める。まあ当時も金持ちの人たちが特にお金を出したりして、食事を持ち寄りで持ってきていたようでありますけれども、我先にと食べたりしてですね、何も持ってこなかった人とか、ちょっと遠慮がちな人たちは食べようと思うともうなくなっていると。そんな状態までありました。そんな噂がパウロの耳に入ってきたので、パウロは自分が行く前にこれらの問題が解決してほしいと願って、コリント人への手紙の第一を書いたわけです。そして、テトスに持たせて、テトスからの報告を聞いたわけです。そして彼は、約3年経ってですね、紀元後58年頃に、このコリント人への手紙の第二の手紙を書くわけですけれども、この前に実はパウロの涙の手紙があったと言われています。2章を読みますと、教会の問題を取り扱うにあたってですね、どうやら使徒パウロは、この第二の手紙の前に涙ながらにコリントに手紙を書いたようであります。そして、なんとか、この教会の人たちが自分たちで問題を解決してほしいと、そのように願っていたようであります。そのようなことも私たちは、特に2章において学んでいくことができます。コリント人の手紙の第2、もう私何度も読んだことがありますよ。いや、最低1回は読みましたよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ちょっと手を挙げて教えてください。まあ、ほとんどの方だと思いますけども、まだという方は、この機会に読んでいただきたいと思いますが、私はコリント人の手紙の第2が大好きです。なぜかというと、使徒パウロが著者ですけども、使徒パウロの手紙は非常に力強いんです。また非常に、素晴らしい。で、パウロというイメージを皆さんどんな風に持っていらっしゃるでしょうか。多くの人の頭の中で、使徒パウロというのは、偉大な霊的な巨人であります。そして、本当に火の打ち所がないような、また、イエス様の力に、聖霊の力に満たされた、非常に力強い、まさに使徒の中の使徒、そういうパウロ。また、病の人たちがあればですね、パウロ先生がそこにいると、その人たちのためにパウロ先生が祈るとですね、みんな癒されていく。あんまり、時に話が長かったので、2階から下に落っこちてですね、亡くなった青年までもパウロが抱きかかえると意識が回復してですね、また起き上がって生き返ったと、そういうような記事まで出てますから、もう何の問題もないような素晴らしいクリスチャン、もうクリスチャンの模範のように見えます。しかしこのコリント人への手紙の第2はですね、私たちが描く使徒パウロ像というか、そういう力強いパウロだけでなくて、彼は非常に弱さを経験した。そして本当にたくさんの苦痛、迫害を経験した。もう死を覚悟するほどのことも何回もあった。そういうパウロ先生の弱さの経験が、もうつまびらやかに、もうこのコリント人への手紙の第二の中で、パウロはですね、実はあなた方のとこ行った時こんな風だったんだよ、こんなこともあったんだよ、あんなこともあったんだよ、本当に弱さを経験させられた、そういうことを語ってくれている。いわば表舞台の方が他の手紙であるとすれば、コリント人の手紙の第2は、表舞台の裏側、楽屋の方まで、カーテンの後ろ、それを私たちに見せてくれているのが、このコリント人への手紙の第2であります。この第2から、コリント人の手紙の第2から、私の担当の時にはしばらくご一緒に学んでいきたいと思います。この一章には、慰めの神というタイトルを付けました。パウロは非常な苦しみを経験していました。第一の苦しみは先ほど言いましたように、このコリントの教会の問題による苦しみです。 彼は諸教会のためによく祈る人でした。ですから、このコリントの問題のために心を大変痛めていたんですね。もう涙ながらに取りなさなきゃならないぐらい心の痛みを感じていたわけです。これが使徒パウロの第一の苦しみでありました。しかし、それだけではなくて、第二コリント一章八節から九節をご覧ください。ここをお読みします。第二コリント一章八節九節です。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難について、あなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。もう八節九節を見ますと、死ぬほどの苦しみ、つまり迫害、これをパウロは経験したんです。エペソで彼は経験しました。先ほども言いましたように、あのエペソというまた大きな町においてパウロが伝道において非常に成功しました。聖霊様が豊かに働かれました。エペソを起点にしてどんどんどんどん福音が広がっていく中で何が起こったかというと、エペソというと昔からアルテミス神殿という世界七不思議の一つの神殿のあるところで、そしてこのアルテミスの女神を祀っているところ、そして我々エペソの偉大な神としてエペソの人たちが誇りに思っていたわけです。ところがそのエペソの町にデメテリオというこの神殿の模型を作る職人さんたちを束ねている人がいました。彼は多くの職人を使っていたんでしょう。このアルテミスの神殿の模型を作ってですね、それを商売にしていたわけです。で、同業者たちもいました。ところがクリスチャンの数がどんどん増え、誠の神様はこんな人が手で作ったような神ではない、アルテミスの女神ではない、誠の神様は天と地を作られた神だと、人をも作ってくださった神だと、この神様を信じなければならない、この神は救い主イエス・キリストを送ってくださったんだと、このイエス・キリストを信じましょうと言ってですね、福音が伝えられていったわけです。そうすると商売に一方ならず大きな影響が出てきて、儲ける望みがどんどんなくなってきたわけです。それでこのデメテリオが人々を集め、人々が劇場に集まり、そしてパウロを出せ、あいつを殺してしまえというような話になったわけです。その騒乱が起こった様子が使徒行伝の19章に書かれていますので、お家に帰ってからどうぞこの箇所を見ていただきたいと思いますけれども、福音を伝える中で騒動が起こるほどに福音が伝わっていったんです。願くばこの鏡原市でもですね、この町がもうひっくり返るんじゃないかというぐらい福音が話題になるほどに、私たちは福音を伝えたい、聖霊様に働いていただきたい、この岐阜県がもうイエス・キリストの話で持ちきりになるぐらい、この岐阜県が変えられていきたい、この日本がイエス・キリストの福音とは何かと人々が求めるほどに、この日本が変わっていきたい。もう、プロテスタントの宣教も100年超え150年、もう、時代がどんどん過ぎていっております。私たちは150年も超えた今、もう本当にこの福音が日本で満たされるように願っていかなければならないということを思います。とにかく、まあ、このエペソで素晴らしい、いわばリバイバルが起こっていったわけです。その中で迫害も増していきました。使徒パウロは自分の受けた迫害のこと、また旧説で実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした、そのような死を覚悟するほどの危険が迫ったことも事実でありま事実でありました。 今日第一に学びたいことは、パウロが経験していた苦しみということであります。そのことが3節から11節のところに書かれております。第2番目に今日学びたいことは何かというと、使徒パウロは大げさに自分の苦しみを言い立てていないということです。使徒パウロは大げさに自分が経験した苦しみを全部ひけらかすような人ではなかったということです。彼の手紙を見ていきますと、いろいろな私たちの知らなかったような苦労がこの手紙の中にしたためられていますけれども、しかしそれを ひけらかして誇りとするという、そういうパウロではなかったということです。私たちはちょっとした経験があると、すぐにそれをひけらかしたくなるという弱さがあります。ある人がこのことについて書いておりましたが、イギリスの戦時中のことでありますが、二人のビジネスマンの人たちがある町、まあ、ロンドンだったんでしょう。出会いましたけれども、一人が一生懸命話していました。こちらへ来る途中、我々の列車が空襲にあってね、危ないとこだったと。もう自分も死ぬかと思ったよって。こんなに大変だったんだ、あんなに大変だったんだと言って、なかなか商売の話にならずにですね、自分がここに来るまでどんなに大変だったかということを長々と話したそうです。それともう一人のビジネスマンがこう言ったそうです。そろそろ商談に入りませんかって。実は私の家が昨夜空襲にあって全部焼けてしまいました。私家の片付けしに行かないといけないから、早くこの商売の話をしましょう。彼は話したそうであります。この商売仲間のこの経験したこと以上の深い痛みと苦しみをもう一人の人は経験していたわけですけども、彼はそんなに自分の経験のことを言わなかった。辛かったなと思います。悲しかったと思います。途方に暮れていたと思います。しかし彼は自分の経験したことをことさらに誇るタイプではなかったんです。多くの私たちは、ややもすると小さな経験にしろ、長々と人のことには耳を貸さずに自分のことばかり話す傾向があります。使徒パウロはそういう人ではありませんでした。第3番目に、今日一番学びたいことでもありますけれども、私たちの信じている神様は、慰めの神であるということであります。1章3節。私たちの主イエスのキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒め称えられますように。あらゆる慰めに満ちた神。これが私たちがいただいている、私たちが知るようになった神様であります。今日皆さんの中にどのような痛みと苦しみ、問題を抱えていらっしゃるか、私には正確にはわかりません。しかし、イエス・キリストはご存知であります。イエス様はあなたの心を一番よく知ってくださっています。1章4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。この慰めという言葉、ラテン語の語源ではフォルティス、勇気のある、勇気があるという意味がこの慰めという言葉に関係した言葉であります。ですから、キリスト教的な慰めというのは、勇気をもたらす慰め。そして人生のあらゆる苦難に立ち向かうことを可能にさせる慰め。そういう力であるということであります。またこの苦難という言葉がありますけれども、ギリシャ語でスリプシスという言葉が使われています。スリプシス。すりつぶされそうな感じの名前ですが、スリプシス。ギリシャ語の言葉ですが、これは昔、イギリスの昔の法律でですね、なんか犯罪を犯した人があって、それをちゃんと弁明できない、つまり自分の罪を認めざるを得ないような人が、この胸の上に大きな重しを乗せられてですね、それで圧迫させられ、そして圧迫し、 の刑を受けたと言われていますが、その圧迫を受けること、押しつぶされて殺されるということ、それを意味している言葉がスリプシスという言葉であります。ですから、この苦難、患難、聖書で用いられている言葉は、胸がもう痛くて、張り裂ける、押しつぶされる、そのような痛み、苦しみを伴うものを苦難と呼んでいるわけです。今朝皆さんの中で本当に胸を押しつぶされる、胸をかき裂かれるほどの痛み、苦しみを経験していらっしゃる方があるでしょうか。このような苦難から私たちの主は救ってくださるというんです。このような神が私たちの神であるということを本当に感謝したいと思います。今日4番目にお話ししたいことは、苦難のもたらす霊的祝福ということであります。苦難がどのような祝福を私たちにもたらすか。今朝3つのことをお話ししたいと思います。苦難がもたらす祝福。第1は、私たちを罪から離れさせ、神に立ち返らせるということであります。試練に遭うとき、苦しみに遭うとき、私たちは謙遜にさせられます。そして、自分の弱さ、罪を認め、神様に立ち返るということが容易になってきます。ある人たちは試練の中にあっても、なお神様に目を向けず、なお神に立ち返らない人たちもあります。しかし、幸いな人は、そのような試練の中で、自分の人生を顧み、自分の生活を振り返って、悔い改めるべきところを悔い改め、そして、誠の神様に立ち返る人であります。開いてくださらなくて結構ですが、詩篇119編、67節。苦しみに遭う前には、私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。同じ詩篇119編、71節。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。本当に私たちは痛みを通してしかなかなか学べないところがあります。今私は非常によく歯磨きをします。もう長年、もう50年以上、まあ小学校の時からでもありましたけども、でも二十歳になるぐらいまではいい加減なところもありました。まあそれでもまあ朝起きて夜寝る前、食事の後はまあ磨いてましたけれども、でもおやつを食べたらまた磨くということまではしてませんでした。ところがですね、二十歳ぐらいの時に虫歯が一本できまして、そして、当時の歯医者さん、その歯医者さんにもよりけりですけど、いとも簡単に抜きましょうと言われてですね、一本抜かれてしまったんです。で、まあ今ブリッジをかけてる歯が一本ありますが、それで、差し歯というのを、その、まあ少々年配の歯医者さんでされたんですが、これがまた硬いものとか、お餅のようなネバネバしても食べると落ちてくるわけなんです。まあそれで、技術のある歯医者さんにブリッジかけてもらったんですが、その痛みの経験をしてから、まあきちっと磨くようになりましたので、それ以来一本も歯を失うことなく、今に至っています。痛い経験をして、初めて私たちは本当に学ぶことができるという、まあそういう弱さがあります。第2番目、私たちが苦難を通して受ける霊的な祝福の第2番目、忍耐が生み出され、自分の力に頼らず、全能なる神の力に全面的に頼むようになる。長いな、書きにくいなと思われるかもしれません。忍耐を学ぶようになるということです。神様に信頼するようになるということです。言い換えたら、砕かれ、清められるという経験がそこに起こるということであります。一章八節と九節、第二コリント一章八節と九節、もう一度お読みします。 兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。パウロの経験は、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのですとあります。今皆さんが試練の中を通っていらっしゃるとするならば、まさに死者を蘇らせることのできるこの神様に頼るものとなるためであります。今どんな問題があるかわかりませんが、このイエス様を死者の中から蘇らせた父なる神様に頼ろうではありませんか。イエス様を復活で占められた聖霊のお力に頼ろうではありませんか。自分の能力、自分の生まれつきの力ではなくて、主ご自身に頼ることをしないならば、今の試練は無駄になってしまいます。この試練の中で私たちが益を受けることができるとすれば、主に頼るということを学ぶことであります。この教会でメッセージをしてくださった生駒聖書学院の学院長であった坂井義行先生が本に書いておられましたが、この方は種子島の出身なんですね。で、種子島というのは台風銀座と言われてたほど、まあ今もそうだと思うんですが、よく台風が来る、そういうところでした。でも最近は私たちからすると結構台風よく来てんじゃないかなと思うんですが、あまり来なくなったそうです。昔はどれほど来てたんだろうと思うんですが、台風がよく来てた時は、この種子島周辺でですね、大きなアワビ、大きなエビ、大きな魚が取れたそうです。でも台風があまり来なくなると、エビもアワビも魚もなんか小さくなってしまったそうです。なぜかというと、台風が来るとですね、結構大きな石もひっくり返してしまう。大波がやってくる。そしてですね、藻も一掃され、新しいプランクトンが、そこに生息するようになる。つまり、この海産物の栄養になるものが、台風によって帰ってもたらされるという祝福がそこにあるわけです。台風は試練であります。大変な試練です。試練であります。しかし、そこには祝福が伴っているんだということであります。私たちが、今経験している試練も、この地上で経験する試練も、祝福をもたらすものだということを私たちは知らなければなりません。でもその祝福をものにするかどうかは、その中で主に頼れるかどうかにかかっているわけです。そのことを私たちは知らなければなりません。聖書を一箇所開きましょう。コリント人の手紙第2の1章に何か挟んでおいていただいて、少し後ろの方にヤコブ書というのがあります。ヤコブの手紙です。ヤコブの手紙の一章をお開きください。ヤコブの手紙一章二節三節をお読みします。ヤコブの手紙一章二節三節。後でお家で読んでくださっても結構であります。お読みします。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、いつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。アメン。アメリカはハリケーンがよく来る国です。また竜巻がよく起こる国です。私たちの想像できないような竜巻が起こりますが、ある農夫さんが借金をしながらも農場を広げて、そして、母屋と、6つの、もう、納屋とか、いろんな農機具を入れるものとかですね、建物を建てました。ところが、その地域を大きな竜巻が襲いました。そして、この方の家も、6つの納屋とかなんかも全部倒れてしまった。近辺の農場も、皆同じようにやられました。この農夫さんも、もうやっとこれで借金払えるか、というところまで来たときに、この竜巻を受けました。大変な衝撃でした。もう建物全部倒れてしまいました。で、彼はですね、呆然としていましたけれども、その辺にあった棒切りを持ってですね、 何か残ってるかなと思ってひっくり返していました。するとコツンコツンというなんかいい音がしたので何だろうと思ったら、台所の壁掛けにしていた陶器でできた聖句の聖句というか聖書の関係の言葉が入ったものでした。でそこに何て書いてあったかというと Keep expecting って書いてあったんですね。期待し続けよ、期待し続けよ、 Keep expecting、 期待し続けよと書いてありました。本当に悲劇の最中でしたけれども、彼はその言葉を見たときに、これは天からのメッセージだと、神様からのメッセージだと感じました。そして絶望の中にも彼はもう一遍やり直してやろうじゃないかと、神様が助けてくださる、これは神様からのメッセージだと感じました。残念ながら周辺の農場主の人たちはまた同じような竜巻がこの辺で起こるかもしれない、もう借金もまだ抱えたままだと、もうやめてしまおうというので、多くの周辺の農場主たちが諦めたんですが、この方は再建のために一生懸命努力をしました。そしてもう一度農場を再開しました。そして5年経った時に、近辺の人たちの畑では不作であったんですけれども、アメリカの他の地域においても不作であったんですが、この方の農場においては大豊作になったんですね。それで彼は儲けに儲けました。そしてもう一度抱えた借金を全部返してお釣りが来るほどになったんですね。ああ、神様に期待してよかったと彼は思ったそうであります。私たちも時々諦めたくなるほどのショックを受けることがあります。この農夫さんも農場主も60歳超えた時の悲劇であったんです。しかし彼は60歳過ぎていてもなお Keep expecting という言葉に励まされたんです。期待し続けよう、期待し続けよう。彼は主に期待して主の助けを求めて立ち続けていったんです。私たちもどんな試練の中にあっても立ち続けようではありませんか。諦めないで行こうではありませんか。私たちの教会の母教会のシアトルのフィラデルフィア教会の当時の先生でボルゲ先生たちを送り出してくださった牧師、またこの日本だけで数家族を送り出し、アフリカや中南米、ヨーロッパにも宣教師さんを部分的な支援ながらも送ってきた素晴らしい働きをされたロイ・ジョンソンという牧師先生がありました。この方の引退された時の最後の教会に対するメッセージはどういうメッセージだったかというと、プロードオン、プロードオンというメッセージでした。それはとぼとぼ歩け、とぼとぼ歩け。軍隊の人たちが重い灰のを背負ってですね、そして銃を持って行進していく姿でもあります。とぼとぼ、とぼとぼながら歩き続けようということであります。プロードオン、プロードオン、とぼとぼ歩き続けようと。どんなに疲れてるかもしれない、弱ってるかもしれない、しかし諦めてはならない、歩き続けようというメッセージでありました。今日私たちはそのメッセージを覚えていきたいと思います。第3番目に、この試練が、苦難が私たちにもたらす霊的祝福、最後のポイントでありますが、他の人々を慰められるようになるということです。一章の4、もう一度第2コリントに戻りますが、一章4節から6節までお読みします。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力を あなた方に与えてくれます。苦難は他の人々を慰められるようにするということであります。私にとって、尋ねるのは苦手な場所が一つこの近辺にあります。それは、犬山市にあります、逸愛館ですね。なんで逸愛館に行くのが苦手かと言いますと、逸愛館に行って、お父さんお母さんから離されている、あるいはお父さんお母さんのいない、あるいは、まあ、最近はちょっと事情が違っていて、お父さんお母さんがいないというよりも、家庭での虐待であるとか、親から引き離されなきゃならないとか、少々事情は異なりますけれども、それでも親から離れた子供たちが、そこで養育されていますけれども、もうそこに、もう、そこの宣教師さんと知り合ってたもんですから、何回か30周年記念だとか、35周年記念だとか、その宣教師さん来られる折にですね、招かれて行きましたけれども、家内と一緒に行きましたが、その子供たち見てるともう涙が出てきてしょうがないですね。なぜかなと、人と思うとき、自分の父親が4歳の時に癌で早く亡くなってたので、そういう子供たちを見ると、私のうちに特別な同情心が湧くようであります。自分自身が経験した痛み、苦しみ、それが他の子供たちを見るときに感じるわけなんですね。皆さんも同じだと思います。ご自分が経験した痛みと苦しみ、悲しみ、同じところを通っている人を見ると、ああ、私にはあなたの痛みがわかるよ、あなたの苦しみがわかるよ、自然にそういう気持ちになると思います。子供を失った悲しみを経験している人は、子供を失った悲しみを経験している人たちのことがよくわかると思います。私はあまり病気する人間ではありませんが、11年前に顔面半分麻痺になった時に、本当に信仰は試されましたけれども、その経験から顔面麻痺ですとかですね、いう方があったら、その恐れ、痛み、苦しみ、よくわかります。皆さんが経験された痛みと苦しみ、あなたにしか同情し得ない、あなたしか励ますことのできない人たちがあるんです。自分の経験した痛みと苦しみが、クリスチャンにとっては、それが財産になるんです。ある意味強みになるんですよ。そして、他の人たちが同じところを通っているときに、あなたの痛みと苦しみよくわかりますと。本当にその人のために親身になることができます。ですから、私たちが経験する苦しみ、困難は、決して無益なものではありません。今日皆さんがどんな困難を経験しておられたとしても、そこには意味がある。それは祝福につながるということを信じていただきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日はコリント人への第二の手紙一章から、慰めの神というタイトルで学んできましたけれども、主よどうぞこれを知的に頭だけの知識として置いておくのではなくて、本当に私たちの体験とさせてください。今日ここにいらっしゃる方々、また、YouTube を通してこのメッセージを聞いておられる方々の中で、言うに言えない、本当に痛みと苦しみを通っている方々があるかもしれません。天皇お父様、どうぞそのお一人お一人が、あなたに信頼することができますように、救い主イエス・キリストに信頼することができますように、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私から学ぶがよいと。そうおっしゃったイエス様に信頼することができますように、どうぞお一人お一人を助けてください。主が御言葉により、ご聖霊によって励ましてください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。